今日で呼ぶと3人の友人たちの討論が最後となります。今日はビルダデとの討論25章と26章を見てまいります。もう出尽くしたという感じのビルダデの主張と、また、もうヨブも取りなしてくださる神様のそばにいらっしゃる取りなしてその教えを、教えといいますか真理を見出して、少し、落ち着きながら、答えているように思います。今日は特に25章26節で、ヨブが友人たちの答えの、結論とも言えるところを中心に、見ていきたいと思います。では、26章を拝読いたします。ヨブ記第26章。ヨブは答えた。あなたは無力なものをどのように助けたのか。力のない腕をどのように救ったのか。知恵のない者にどのように助言し、知性を豊かに示したのか。誰に対して言葉を告げたのか。誰の息があなたから出たのか。死者の霊たち、水に住む者たちは、その底でもだえ苦しむ。黄泉も神の前では裸であり、滅びの淵も覆われることはない。神は北を暴漠としたところに張り広げ、地を何もないところにかけられる。神は水を濃い雲の中に包まれるが、雲はその下で裂けることはない。神は満月の表を覆い、その上に雲を広げ、水の表に円を描いて光と闇との境とされた。天の柱は揺らぎ、神の叱責に驚愕する。神は道からによって海を沈め、ご自分の英知をもってラハブを打ち砕かれる。その息によって天は晴れ渡り、見ては逃げる蛇を刺し殺す。見よ、これらは神の御業の外側に過ぎない。私たちは神についてささやきしか聞いていない。道からを示す雷を誰が理解できるだろうか。天の父様、ビルダデとヨブのこの友人たちとの討論、互いの思いと主張をぶつかりながら、神様は一人一人に気づきを与え、そしてヨブの苦しみを通して何をしようとしていらっしゃるかを、彼らにその固くなさを通し、また発見を通し、また苦しみを通して語りかけているように思います。どうか私たちもいろんな経験をする中で、いろんな思いを抱く中で、その背後に主の守りと導きと また豊かな教えがあることを見出すことができるように導いてください。ご聖霊の導きにお委ねいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。失礼いたします。今日25章26章を見てまいりますけども、討論の中では最も短いです。特にビルダデの主張はもうこれまで言っていることを、短く、まとめているだけの内容です。ヨブは様々な、苦しみの訴え、また、主が、気づかせてくださったこと、そして、これまで自分が歩んできたことについて、詳しく明かししたのですけども、友人たちの最後として語るビルダデには、このヨブが語ったことに対する一言のコメントもまた応答もありません。ただ原則を語っているだけです。この後ヨブが訴え、そしてエリフが答え、最後にまたヨブを責めるんですけども、エリフはいくらかヨブの言い分を受け止めつつ責めるんですけども、友人たちにはなかなかヨブの訴えを受け止めて、そしてそれに応えるということがありませんでした。それはもう語る術を失った、もう八方手を尽くしたという境地でしょうか。これまでの主張をわずかに繰り返すだけのビルダデの主張に対して、ヨブはそれを受け止めつつ、信仰者としてのこの訴えに対する答えをまとめています。まず、ビルダデの主張、わずか6節ですけど見てまいりましょう。1節と、2節を読み出します。シェアハ人ビルダデが答えた。主権と恐れは神のもの。神はその高いところで平和を作られる。神様は高いところにおられ、そこで平和を作られると。そして地上の人間が考えたり、また訴えたりしても、高いところにおられる、また完全である神様には何の影響も与えることがない。人はただ死の前にひれ伏して、また恐れるだけであると。確かに神様が遥か高くに出しておられ、私たちの想像を超えた知恵と力を持っていらっしゃる。人がそれを理解することもできないし、またましてや逆らうことなどできないということは真理です。しかし、そのことだけを強調して、神様が私たちのことを顧み、また交わりを楽しまれ、また求めておられ、そして祈りに応えようとしていらっしゃることも真理です。神様は、イエス様がはっきり表してくださいましたけれども、大変高いところにおられる方であると同時に、最も平くだったお方です。 人と同じ位置に、あるいはさらに低い立場にご自身を置かれて、私たちを顧み、助け、導き、支えてくださり、また豊かに交わってくださるお方です。ヨブはそのことを体験してきました。そして、その答えに、その訴えに対して、ビルダデは、聞こうとせず、あくまで、神様と交わりたいと、主張する、ヨブを、それは無理のこと、無理なこと、またしてはならないことだと、神様に対する不敬であり、僭越な、試みであると、諌め続けます。4節にこう彼は主張しています。人はどうして神の前に正しくあり得るだろうか。女から生まれたものがどうして清くあり得るだろうか。ああ、神の目には月さえ輝きがなく星も清くない。まして、ウジ虫でしかない人間、虫けらでしかない人の子は、なおさらだと。輝く天体でさえ、神の前には清くない。まして、鳥に足りない、また、汚れた。女から生まれたというのは、罪を受け継いだという意味ですけども。アダムから罪を受け継いだ人間が、神の前に正しいことなどありえないと。そのことも真理ではあるのですけれども、それだけを突き立てたら、何の慰めも救いもなく絶望しかありません。そこからは、悔い改める勇気も、神様を褒めたたえる賛美も、親しいものとしては捧げられません。ヨブは、確かに神の前に潔白だと訴えてますけども、決して罪がないと言ってるわけではありません。ですから、女から生まれたものがどうして清くあり得るだろうかと言ってヨブに反応するのは筋違いのことでした。ちょっと振り返ってみましょうか。ヨブ記の9章の3節。2節3節ですね。特に2節を読みいたしますね。その通りであることを私は確かに知っている。しかし人はどのようにして神の前に正しくあり得るのか。たとえ神と言い争いたいと思っても千に一つも答えられないだろう。15節。たとえ私が正しくても答えることはできない。私を裁く方に対して憐れみを乞うだけだ。また、14章の4節。1節と4節を読ませていただきます。これもヨブの、証言です。女から生まれた人間はその弱いが短く、心を乱されることで満ちています。4節。清いものを汚れたものから取り出せたらよいのに、しかし、 誰一人できません。ここにも書きましたけども、ヨブは友達が語る原理、人は神の前に正しくありえない。これだけで全てが決まるとも思われず、神様はこれだけの方でなく、神は清くありえない人が神に受け入れられる道を用意してくださっているはずだと。それを、ヨブは神に受け入れられることを通して、体験してきましたし、今また神は、大変厳しい状況に置かれても、必ずまた神と語り合える、親しく交わえる時が回復するに違いない。そうヨブは信じて訴え続けているのでした。確かに天におられる神様の平安は揺るぎませんけども、しかし神様は地上に関心を持っておられます。人と関わりを持たれるお方です。人が創造されたときに神様は園を歩き回って親しく交わっておられました。確かにアダムとエバの罪によって神様との交わりが破壊されましたけども、その後も確かに神様は罰を与え、人に苦しみを与えましたけども、人との交わりを根絶したわけではありません。救いのご計画を示されました。また、彼らが一軸の葉で覆いきれないその罪を毛皮の衣で覆ってくださいました。それは命を犠牲にして罪を覆うキリストの救いの予表でもありました。やがて被造物も人類も神の前に清いものとして回復される計画を神様は長い間かけて準備し、キリストによって実現し、そして今完成しようと導いておられます。神様は一人子をくださったほどによう愛しておられます。一人も滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを願っておられます。もう一箇所お読みいたしましょう。イザヤ書の43章。43章の4節をまずお読みいたします。イザヤ書43章4節、1237ページです。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにする。基礎に7節も、記しておりますけども、こうございます。イザヤ書43章7節。私の名で呼ばれるすべてのものは、私の栄光のために私がこれを創造した。これを形作り、これを作った。神様は、ご自身が作られたもの、一つ一つを愛しておられます。特に、神の形に作られた人類は、なおさらのことです。そして全人類を救いに導くために、そのためには 外国人を犠牲にするわけにはいきませんね。彼らも救われなくてはいけませんでしたから。ですからご自身の御子を犠牲にされました。神様が高くにいらっしゃる、それは確かなことです。しかし神様はこの地上に私たち一人一人に深い関心を持って関わってくださっていることも真理です。このことをやがて友人たちは知らされて恥じることになります。さて26章にヨブの答えが記されています。ヨブはもうこんな時かなり冷静になっているなと思います。一節から四節までは、ビルダデの主張に対する、答えです。ヨブは、ビルダデにまた友達に問いかけます。二節、あなたは無力なものをどのように助けたのか、力のない腕をどのように救ったのか。ビルダデもまた、エリファズも、ソファルも、人の子ですから、困っている人に、手を差し伸べなかったことはなかったはずです。しかし、今、ヨブが、彼らに対して、屈せず、彼ら友人たちにとっては耳障りなことばかり、言うもので、もう三人ともヨブを何とかへこませなくてはいけない、悔い改めさせなければならないと、自分たちの怒りを義憤だと思って、ヨブの、訴えを、神様に対する不敬虔だった、そして災いに遭っているのはあなたが罪を犯している証拠だと、あくまで言い張りました。この、議論で負けてはいけないという、そして、ヨブが悔い改めて、回復するようにさせなくてはいけない、そのためにはヨブに罪を認めさせなくてはいけないということで、人として友として、なすべきことを忘れていないのかと、ヨブは問い返すのです。もしヨブがおとなしくしてたら彼らはそうしたかもしれません。しかしあまりにひどい状態で声もかけられませんでした。あなたは無力なものをどのように助けたのかと。普通ならば話を聞き、そして手を差し伸べ、そして益となる、愛に満ちた言葉で励まし、また助言したに違いないんですけども、あなたはそれを全然できてないんではないんですかと、ビルダデにもうハッとさせるような、答えをします。それは、神の前でも、そうあってほしいということを願っての問いかけでもあります。 ウィルダレも、ヨブ自身もそうでしたけども、神様の忍耐と憐れみとまた許しを経験しているはずではないか。神様は高くに座していらっしゃるだけで、何にも私たちと関わりなく影響も与え合う交わりが持てない。通じ合うことができない方だと、通じ合おうとすることが不経験なことだと考えてきたのかと。そんなことはないはずだと。神様は、ビルダであなたにも憐れみを持って、同情を持って臨んでくださったはずではないかと思い起こさせたのでした。ヨブは4節で問います。誰に対して言葉を告げたのか。誰の息があなたから出たのか。誰に対して、誰に対して、友に対してのはずです。また神様を前に置いているはずです。誰の息があなたから出たのか。友たちは神様の霊が、息が望んで、私たちは、呼ぶあなたに間違いを正そうと、指摘してるんですと言いましたけども、本当に神様がこれらのことを告げるように、されたんですかと、問い返します。呼ぶはこうして、友達が語る言葉が何の慰めにもなってないことに気づかせようとします。そして五節以降、確かに、神の前に人は、何もできない弱い存在である、また汚れた存在であるということを語ります。友達が言っていることを全部ヨブが拒んでいるわけではなかったんです。神様は死後に裁きを与え、また苦しみ、悪に対して苦しみを与えられます。死後の世界、また深い淵であっても、神様の前には明らかで逃れることはできません。また、神様は広い世界を作り上げ、そして支配していらっしゃいます。時に大嵐が、国運から、大粒の雨が落ちてきますけども、神様が、この雲の中に、時が来るまで、水が落ちないように溜めてらっしゃる。また、天の上に大きく輝く月、そしてそれを覆う雲、そして広い水であります海、そして光と闇、これらも神様が支配していらっしゃいます。これらを主は作られました。そして荒れ狂う海をも、主は沈める力を持ち、 また人が怖くて近づけない海の居住ラハブも神様の前には何もなし得ません。これらの偉大な御業がこの世界に満ちていますけども、ヨブは告げます。14節、見よ、これらは神の御業の外側に過ぎない。私たちは神についてささやきしか聞いていない。道からを示す雷を誰が理解できるだろうか。ヨブは神様についてもう知り得ないことだらけであることを認めていることを告白しています。神様の深いご計画について人は知ることができません。表面に現れるのを少し知るだけです。今どうしてこんなことが起こるのか、神様は不公平なのか、神様は私を愛していらっしゃらないんだろうか、まあ、そう悩むことがありますけども、それはわずかなことしか人に見えていないからで、神様は深いご計画を持って全てを正しく導いていらっしゃる。この討論を通して、まあ、ヨブはさまざまなことを訴えましたけども、うん、神様について、どんなに訴えても、まあ、知り得ないことを、ヨブはもう悟っていました。まあ、後で神様からダメ押しをされますけども。そして、理解できなくとも神様を待ち望み、神様に信頼すべきことを諭しているのです。もし神様がこの地上でのものすごい神様の激しい技を、天変地異などを見ても私たち恐れ惑うんですけども、それがささやきに過ぎないとヨブは知っていました。もし神様が本気で雷を持って臨まれたら、私たちはひとたまりもないんではないか。あまりに激しすぎて、力と知恵があまりにも膨大なので、もう判別もできないほどである。ですから、ビルダデ、あなたは、人は神様前に正しくありえないと、そればかり主張して、私を罪に定めようとし、神様との交わりなど意味がないと主張するけども、あなたは神様について、私もそうだけども、知り得てない、ほんの少しも分かっていないのに、まるで神様が自分だけの味方であり、ヨブに対しては敵であるようにと、自分の知恵や判断を誇って断罪できるんだろうかと優しく諭しています。知ってると思っていたら知るべきことも知っていないとパウロが言ってますけど、私たちはそういうものです。もちろん神様がおっしゃったことはその通りだと信じていますけども、それにしてもこの世界や人生について私たちはこうあるはずじゃないか、神様はおかしいとかですね、また こんなひどいことが起こっているのは神様が私に悪意を持っていらっしゃるとか、神様は見捨てたんだとか、神様には助けられないんだというふうに短絡的に考えてしまったり、また人を裁いてしまったりということが時にあるんじゃないでしょうか。私たちは神様は深いご計画を持って導いていらっしゃる。そして信頼するところにその信頼は決して無駄にならないということを覚えていたいんです。私はこのヨブの友人たちのこの長きにわたる討論を通して、ヨブからどうしてこんな知恵が出てきたのかなと思いますけども、神様はやはり沈黙してらっしゃるけども悟しを与えてるんじゃないかと思います。神様は語ってないようでも饒舌であることがあります。神様は放っておかれているようでも年頃に導いてらっしゃることがあります。その時は気がつかなくても、涙や苦しみの時に私はいっぱい神様を知ることができたという経験があるんじゃないでしょうか。神様は沈黙を通して語られます。そのことをこの友達の討論を通して見ていきたいと思います。この後ヨブ記はヨブのもうありったけの主張、そしてそれをまたギャフンと言わせようとするエリフのまた歯に衣を着せない厳しい指摘、そしてその後主ご自身がいよいよ口を開きます。そしてヨブはこれだけ経験でしたけれども、なお悔い改めて回復していきます。楽しみに見ていきましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたの不思議な導きを、主はずっと沈黙していらっしゃるようでも確かに全てを支配していらっしゃることを、また語っていらっしゃることを見ます。どうか私たちも苦しみの中で主が豊かに教えてくださること、訓練してくださること、悟らせてくださることを期待して臨むことができるように導いてください。今の時代の激しい困難と苦難と不安の中にありましても、神様は決して私たちを見捨てておられないことを信じて、あなたを拝めることができるように、また証しできるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。